皆様おはようございます。見事なひまわりが咲いて、おります。実は週報の表にもこのひまわりを印刷いたしました。この写真は水曜日に撮ったものなんですけれども、先週の日曜日にはこのぐらいもう咲き始めていたところだったんですね。それでいや今度の日曜日には多分間に合わないなと思いまして、まあ写真をここに撮ったんですけど、まあ、あの昨日今朝行ったらまだなんとか間に合いそうということで、ぶっつんと切ってまいりました。なんか私がまいたひまわりじゃなくて鳥が種を持ってきてくれたか神様が備えてくださったひまわりだったと思いますけれども、あの畑があるといろいろな不思議なことがあって本当に感謝でございます。はじめに一言お祈りをして御言葉を学んでいきたいと思います。天地の造り主なる私たちの神様、私たちが今ここにこうあって兄弟姉妹と一緒におるというのは何という不思議でしょうか。神様、あなたはどこから来てどこへ行くのか、今どこにいるのかわからないような私を憐れんでくださいまして、天地の作られる前からあなたを選び、あなたを立てた、あなたを救いに定めていた、私の子供とすることを決めていたとおっしゃってくださいますので、本当に感謝をいたします。本当に頼りない私たちの人生でありますけれども、あなたのお言葉に支えられて、今朝もこうしてあることを本当に感謝をいたします。神様、どうか今日の礼拝を祝福してください。また格別に今日、東久留米泉教会で礼拝の後すぐに行われる上門豊明兄弟と前田さとみ姉妹の婚約式を神様が祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。今たくさんの教会であなたを礼拝していると思いますが、神様がそれぞれの兄弟姉妹の心の中にある願い、祈り、また訴えを、叫びを聞き上げてくださいますように、あなたの御業、あなたの栄光を表してください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は6月25日、先週の水曜日が夏至ということでございました。夏至というのは一年中で一番太陽の照り輝く時間が長くて夜が短い時間、宮崎ではですね朝5時6分に日が出て、夕方19時26分7時26分に太陽が沈むというふうになっておりまして、なんと14時間20分昼間、ちょっと夜が短いような気がしますけれども、そういうことなんだそうであります。またこれがですね冬至になりますと、朝7時12分に日が昇って夕方17時11分、5時11分にはもう日が沈んでしまうということですから、冬至の時間帯、太陽の日照時間というのは10時間ということですね。4時間違うんですって皆様。まあそういうことで言いますと、日がだんだんだんだんだん長くなり始めて、そのまさに今は頂上のところに私たちは今いるんだということにならないでしょうか。ちょうど6月の年の半分のその締めくくりの礼拝ということになりまして、いろんな意味で今日は山のてっぺんだなというふうに考えております。私たちは意識しないとなかなか半分半年過ぎたというふうに思いませんけれども、 この前ちらっと外を見ておりました。桜の葉っぱがもう黄ばんでますね。ね、本当に自然というのは、自然の生き物というのは時を知っているということが分かった、そんな気がしたのでありました。私もあと半年経ちますと、もういよいよ来年ということでですね、間もなく上門兄弟を牧師として迎えるということになりまして、本当に、ある意味、あと半分だなとそんな気持ちもしているところでございますが、今日読んでいただきましたこのマタイによる福音書の16章のところも、実は前にも学びましたように、ちょうど山のてっぺんという場所になるわけです。イエス様がお弟子さんたちを召されてから、いろいろな御業をなさって、お弟子さんたちにいろんなことを教えられて、ちょうどこの16章のピリポカイザリアというその場所でイエス様が、人々は私のことを何と言っているか、あなた方は、あなたは私のことを何と言うかという質問をされたのでありました。そういたしますと、ペテロが、あなたはキリスト、生ける神の子ですという素晴らしい信仰告白をいたしまして、イエス様はそれを喜ばれ、ああよかった、この弟子たちにちゃんと今まで時間を共有しながら、一緒にあちらこちらと行きながら教えてきて本当によかった、でもあなたにそのことを教えられたのは私ではなく、あなたの、私たちの父なる神様だよというふうにペテロにおっしゃったのであります。まさにこれが山頂と言っていいと思います。そして今日の箇所に入るんですけれども、21節をご覧いただきますと、この時からですね、山の頂から今度は下り、そして自分が降りていかなければならないその終点を目指して、イエス様はこの時から、イエスはと書いてありますけれども、実はこのイエスというのはイエス・キリストはという言葉です。まあ新共同訳ではですね、その後半のキリストが省いてあるんですけれども、他のどんな聖書でもここはこの時からイエス・キリストはと、こんなふうにですね、改まってお弟子さんたちに大事なことを教え始められたということになっているわけです。新改訳でもそうなっております。口語訳でもそうなっております。この時からイエス・キリストは、多分この聖書を書きましたマタイもですね、今までのことをずっとこう書いてきて、そしていよいよイエス様が十字架に向かって歩き始められる、そのことを書こうと思ってこのようにしたのではないかなと思うんです。ちゃんと言語ではイエス・キリストはというふうになっております。ご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。この話を聞いた弟子たちはどう思ったでしょうか。初めてイエス様が十字架にかかって死ぬということをおっしゃったのであります。もう信じられないような、そのような恐ろしい言葉だったのではないでしょうか。私たちはもうすでに聖書を読んでいて、よく知っていて、この後どんな風になるか、そうです、イエス様はついに捕まえられて、そして鞭打ちの刑を受けて十字架につけられて命を落とされたけれども、ちゃんと3日目には復活してくださったんだ、あ、そうか、よかった というふうに思うことができます。しかしこの復活するということはですね、最初に聞いてそのままとても信じられることではありませんし、全身麻酔を受けるのとは全く違う事柄だというのを私たちは改めてここで思っておかなければなりません。そうですか、復活なさるんですか、そしたらいいじゃないですかというふうには言えない内容が含まれているのであります。私も何回か、手術を受けたことがありまして、部分麻酔だけじゃなくてですね、全身麻酔で手術を受けたことがあります。その全身麻酔というのは本当に意識がなくなってしまいますので、一応身の回りのものをちゃんと整えて、家内に何がどこにあるっていうのを全部教えて、万一の場合にも備えて、手術を受けるんですけれども、それでもですね、ちゃんと治るだろう、元気に治るだろうという、こう希望があるわけです。しかしイエス様にとってこの十字架にかかるっていうのは決して全身麻酔とは違ったと思うんです。それは私たちはイエス様がこの十字架にお掛かりになる前に、ゲッセマネというあの園で本当に激しい霊の戦いをなさらなければならなかった。決してイエス様は肉体が痛いとか、十字架にかけられて釘で打ちつけられてるのが痛いとかいう、そういう痛みの問題ではなくって、まさにイエス様が負わなければならない神の子羊として全人類の罪を一手に自分が引き受けて神様の裁きを受ける、愛する父なる神様の裁きを受ける、滅ぼされるという、その霊的な内的な痛み、苦しみを経験しておられたのではないでしょうか。だからイエス様は父よ、できることならこの杯を私から取り去ってください、そういう祈りも捧げられたのでありました。さっきの手術の話ではありませんけれども、良くなるんだったら、別に手術も構いませんというのが私たちの考え方ですけれども、イエス様はその前に、父よ、もし許されることならばこの杯を私から取り去ってくださいと、必死で血のような汗を流してお祈りをされた。そしてお弟子さんたちにも、私は苦しみのあまり死にそうだ、そんなことをおっしゃったこともあるのであります。イエスはご自分が必ずエルサレムに行き、必ず長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、そして3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたのであります。ここが始まりで、これから何度も何度もそのことをイエス様はお弟子さんたちに語っていかれるのでありました。22節、するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。本当にこれはイエス様をこんなやってですね、肩をこうか、ちょっと背中でもこう触ってね、イエス様ちょっとこっち、ちょっとこっちいらっしゃいと、こんなふうな感じだったんだろうと思うんですね。脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。とんでもないことです。これは神の憐れみがあなたにあるようにという言葉だそうです。 誰か子供が間違いをしたり友達が失敗をしたりするとね、神様の憐れみがあなたにあるようにちゃんとあなたを許して、そして教えて導いてきちんと整えてくださるようにというふうにイエス様に向かってペテロが言ったのでありました。とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。多分ペテロにこうやって肩を抱かれていたからなんでしょうか。ペテロは後ろの方に多分いたんでしょう。そうするとイエス様は23節、振り向いてペテロに言われた。サタン、引き下がれ。この時イエス様はどんなお顔だったんでしょうか。怒った顔泣きそうな顔どっちが近いと思われますか。皆さん、本当に本当に怒ってですね、サーンとこう言われたんだったら、私人間はそばにいることができないと思いますけれども、多分私はイエス様って泣きそうな顔でペテロに向かって言われたんじゃないだろうか。サタンっていうのもサタンって怒鳴られたんではなくて、まあペトロにサタンよとこうですね、はっきり教える伝えるためにおっしゃったんじゃないだろうかなというふうに思います。それでもさっきイエス様に褒められてあなたは幸いだと言われたばっかりのペテロがここでそれこそ天国から地獄じゃありませんけれどもサタンよと言われているのは何ということでしょうか。ペテロはどんな気持ちがしたでしょうか。この前私は久しぶりに家内と喧嘩をいたしました。 10秒か20秒ぐらいの喧嘩でございました。私が台所でたまには少しお手伝いでもしようかと思って、まな板がありまして、そこに人参が4本ありまして、それをまあ煮るためにですね、1本だけ取って皮をむいて輪切りにしたんですけれども、家内がそれを見て、まあもったいない、その時の声はちょっと私覚えてませんけれども言ったもんですからカチンと言いまして、やめた自分の部屋に帰りました。でも時間が経つとだんだんだんだんお腹が空いてくるんですね。はい、もうそれで終わりでしたけれどもペテロはサタンよって言われてやめたって言わなかったんでしょうか。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもん。神のことを思わず人間のことを思っている、本当に厳しいお言葉をペテロはイエス様からもらってしまいました。しかしペテロは決してですね、イエス様をその憎いとかいう思いからこんなことを言ったんではなくって、イエス様のことを思い、イエス様が大好きだから、イエス様のことを愛してやまないからこんなふうに言ったんだと思うんですね。悪意は全然ない、もう愛と善意の塊だから、ペテロはイエス様にこんなことを言ったんじゃないだろうかと思うんです。しかしそれは結果的にはイエス様の邪魔をし、神のことを思わず人のことを思っているということになってしまいました。お弟子さんたちの中にキリストとは一体どういうお方であるかというイメージがあったと思いますね。そしてそのイメージはこの時もそうですけれども、これから後もずっ となかなか壊れないで、そのイエス様の救い主としてのイメージを、まあ、壊し続けるっていうか邪魔し続けるっていうか、そういうことだったのではないかと思うんですね。お弟子さんたちはそれぞれに一切を捨ててイエス様に従ってまいりました。ペテロは船と網を捨て、マタイは自分の職場を捨ててイエス様についていきました。イエス様に従っていってとても素晴らしいことがたくさんありました。何千人という人の給食を経験し、自分たちはそのお手伝いをすることができました。人々がうわーっと自分たちのところに集まってきて、お互いになんとはなく、これでイエス様が本当にキリストになられたならば、王様になられたならば、俺たちはどの辺かなと、こんなふうにですね、上か下かというですね、その、まあ、身分争いっていうか、そういう仲間のうちで誰が上か下かっていう話がこれからもっとはっきりと出てくるようになってしまったのであります。イエス様が、あなた方は神のことを思わず人のことを思っているとおっしゃった、まさにその点はお弟子さんたちがそうであったように、私自身の中にもあるのではないかと思うんです。つまり神様は自分にとって都合のいい方であるか否かということであります。イエス様はもう皆様もご承知でありますけれども、マタイによる福音書のところの4章のところで、悪魔の誘惑を受けられたという記事が載っております。ちょっと、ご覧いただいてよろしいでしょうか。4章、マタイ福音書の4章、新共同訳ですと4ページになります。誘惑を受ける。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。食べ物の問題。さあ、たくさんの食べ物を用意して準備して作って、たくさんの人たちを養って、その食べ物で人々の必要を満たす、これはどうだとおっしゃったのであります。するとイエス様は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。食べ物の問題。2番目に、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の上にの端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。ふわーっと降りて、天使たちは手であなたが怪我をしないようにちゃんと支えてくれると聖書の中に書いてありますよ。人々はそれを見て、うわーすごい、これは人間じゃない、神様だ、すごい奇跡だ。人々がどっと集まってくるでしょう。しかしそれに対してイエス様は、あなたの神である主を試みてはならない、そう答えられたのであります。第3番目、悪魔は非常に高い山にイエスを連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して拝むならこれをみんな与える、つまり世界をお前にやるぞ、この世界をお前にやるぞ、そんなふうに言ったのでありました。ただただちょっとね、私を拝めと、こういうふうに言ったんでした。この悪魔の3つの試みは、まさにお弟子さんたちの中にありましたし、 私たち自身の中にもあるのではないでしょうか。するとイエス様はおっしゃいました。退けサタン、退けサタン。マタイの16章に帰りますけれども、言葉としては退けサタン、サタン引き下がれ、これは全く同じ言葉が使われておりまして、悪魔はイエス様から離れていきました。しかしペテロの場合はですね、サタンの場合とちょっと違ったんですね。サタン引き下がれで、この引き下がれっていうのは日本語ではちょっと出ていませんけれども、私の後ろに下がりなさい、私の後ろにという言葉がちゃんとここでくっついているんです。ですからペテロはもうやめたっつってイエス様から離れていってさよならをしなかったんですね。この私の後ろに引き下がれということで、ペテロはその後も支えられて守られてイエス様に祈られて弟子として整えられていく、そういうふうになったのでありました。イエス様はそれから招きの言葉を語られました。24節、私についていきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさい、従いなさい。自分の十字架を背負って自分を捨て私に従う、ここに誠の命がある、イエス様はそうおっしゃっているのであります。今日最初に読んでいただきましたペテロの言葉を、イエス様がペテロに語られた言葉を私たちはもう一回聞きたいと思うんですね。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために、あなた方のために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これがペテロへの招きの言葉でありました。先週もちょっと病院に行きましたときに時間がありまして一冊の本を買ってきて読んだんですけれども、皆様はウルグアイという国ご存知でしょうか。南米のブラジルとそれからアルゼンチンというね、割と大きな国がありますが、その間に小さな国がありまして、ウルグアイという国であります。でそこに、今はもう変わったんですけれども、ホセ・ムヒカ、ちょっと言いにくい名前ですけど、ムヒカという大統領がおりました。その人のですね、世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカという本がありまして、これを買っていろいろとこう読んでおりました。ご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、この方は日本にも来られまして、東京外語大でですね、学生たちに講演をしておられるのであります。なぜ世界で一番貧しい大統領として知られるか、彼は一応ですね、月のお給料が25万ウルグアイペソ、約115万お給料だそうですけれども、彼はその9割を、社会福祉基金に寄付していて、自分自身は、およそ1000ドル月10万ちょっとですかね、ぐらいで、生活をしていると ということでありました。で、大統領公邸というのがあるんだそうですけれども、そこには住まないで、自分で家を買ってですね、畑とそれから家畜がいろいろといる、養鶏をしているそうですけれども、まあ、そういうふうな暮らしを妻とやっているということであります。クレジットカードや銀行口座もなくって、まあ、世界中で一番貧しい大統領というふうに、まあ、言われているんだそうですけれども、彼がそんなふうに、変えられたきっかけは、その前に彼は革命運動に身をこう投げるんですけれども、まあ、政府から捕まって12、3年ぐらいですね、牢屋の中に入れられておりました。その期間に彼は、あ、人間というのは物がなくてもちゃんと生きていけるんだということを学んだというのであります。立って半畳、寝て一畳、なんか昔は侍はこんなこと言ったそうですけれども、あれば人間はなんとかなるというのであります。で、その中でいくつか言葉を紹介したいと思うんですけれども、彼はその貧しいというのは一体どういうことであるかと言います。昔の賢明な方々、エピクロス、セネカや、それからアマゾンのですね、アイマラ民族までこんなことを言っています。貧しい人とは少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだと、まあ、彼は言ってるんですね。貪欲は悪であると、まあ、こういうふうな考え方でありました。そして、彼はその再生可能な経済社会というかね、そういうものを作るということで、一生懸命頑張っているんですけれども、それからお金を稼ごうと思うな、まあ、お金にですね、その人生の目的を置くっていうのは非常に愚かなことだと、こんなふうに言いまして、こんなメッセージも残しています。時間が欲しいというのは何のための時間を言っているのでしょうか。自分の人生を生きる時間が欲しいのであれば OK です。ムヒカチにとって大切な時間とは、自分が好きなことをするためにあるものです。それは家族と過ごしたり、作物作りをしたりするためにあるものです。当然ですが、人生に不必要なものを必要以上に買うために働く時間は含まれていません。ムヒカシは最低限の生活を送れるもの以外は決して欲してはいません。だから自分の人生に不要な時間までも欲して欲しくないのです。まあ、日本にもいらっしゃって、このようなその日本の、まあ、文化あるいは若者たちにですね、生きることへのエールを送ったということであります。そして、やっぱりマネーゲームはいかんと、こんなふうに言いましてですね、本当にもう自分で働いて、そして体を動かして汗流して生きていく、そこに本当の幸せがあるんじゃないだろうかというふうに彼は言っております。イエス様がお弟子さんたちに語られた言葉、そして私たちにも語っておられる言葉はこうです。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちはそれぞれ一人一人みんな違った自分自身の人生、また家族や隣人やそういう方々に対する責任というのを持っているのではないでしょうか。まさに神様が私たちに求めておられること、それはこのことであろうかと思います。心を尽くし、思いを尽くし、 精神を尽くし力を尽くしてあなたの主なる神を愛すること、さらに自分自身と同じようにあなたの隣人を愛すること、私たちもこのことを大切にしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペテロはイエス様にサタンよと言われました。しかし神様、私の心の中にも自分自身のために神様に働いてほしい、こうしてほしいというそういう願いがあります。神様、私たちは本当に与えられたもので、与えられた場所で、与えられた人々と共に本当に喜びと感謝とまた祈りを持って生きていきたいと思います。神様、どうぞあなたが私たちの心を捉えて、この十字架にかかられて復活して今も生きておられる主を仰いで、あなたから力をいただいて、この一週間も生きていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。